子たちよ、父の訓戒に聞き従え、耳を傾け悟りを得よ。私が良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が父にとっては息子であり、母にとってはか弱い独り子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉がお前の心を支えるように、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ、悟りを得よ。忘れてはならない。私の口の言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。これがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵の初めに知恵を変え、あなたが得たものすべてに変えて悟りを変え、それを尊で、それはあなたを高める。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それは頭に麗しい花の冠を与え、輝かしい冠をあなたに授ける。聖書は以上です。父の訓戒と題してメッセージをいたします。お祈りを捧げます。天の父なる神様、今朝もあなたが私たちに御言葉を持ってお語りくださることを感謝します。天のお父様が私たちに授けてくださる訓戒に信仰を持って聞き、また受け入れ、あなたの御旨に従って歩むことができるように、どうぞ助けを与えてください。御言葉のひとときもあなたの御手に追いだねし、私たちの救い主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。改めて今朝は父の日を覚える礼拝です。もちろん男性だけではありませんけれども、女性の皆様方も労苦の多いこと、また社会でのお働きに仕えておられることも存じておりますけれども、特に今朝は壮年方、またお父様方のその働き、またその労苦、主からの豊かなねぎらいと、また顧みがありますようにと願います。女性に比べて男性はあまりこういろんなことを話さないということがあるでしょう。うちに秘めたさまざまな思い、主ご自身がご存知であられて、主が癒しや回復、また支えを与えてくださるように、また良き信仰の友の中で分かち合われて、また祈り合っていくことができるようにとも思います。さて今朝は旧約聖書箴言4章の1節から9節をお読みいたしました。この箴言は1章の1節を見ますと、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言と記されています。箴言の多くはダビデの子ソロモン王が記したものです。ソロモンといえばイエス様をして栄養栄華を極めたソロモン、およそこの世の富、名声、名誉を欲しいままにした人物です。同時に彼は人類史上最も偉大な知恵者であったと称賛されるほどに、優れた知恵と知識をも兼ね備えていた人でした。箴言にはそんなソロモン王が残した珠玉の教え、知恵の数々が散りばめられています。箴言は私たちにとって知恵の宝庫、そういうことができるでしょう。さてお読みした4章1節から2節、子たちよ、父の訓戒に聞き従え、耳を傾け悟りを得よ。私が良い教訓をあなた方に授けるからだ。 私の教えを捨ててはならない。ソロモンは子たちよと呼びかけています。すでに1章からこの3章まで、またさらにこの4章の後にも何度も子たちよ、あるいは我が子よと繰り返し語られていきます。偉大な知恵者であったソロモン王が我が子に対してどのような訓戒、教訓を授けようとしているのか、それは非常に興味深いことです。もちろんこのような呼びかけは文字通りの我が子だけではなく、広くイスラエルの子たち、次の世代の信仰者たちに向けられた言葉であると理解されていますけれども、3節から4節、ソロモンはこう続けます。私が父にとっては息子であり、母にとってはか弱い独り子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉がお前の心を支えるように、私の命令を守って生きよう。ソロモンは自分が子供だったときに父は私にこう教えたと切り出します。父は私にこう言った。ソロモンの父はダビデ王では、父ダビデは幼いソロモンに何を教えたんでしょうか。それが5節から9節、読みます。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな、これがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。知恵の初めに知恵を変え、あなたが得たものすべてに変えて悟りを変え、それを尊べ、それはあなたを高める。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それは頭に麗しい花の冠を与え、輝かしい冠をあなたに授ける。繰り返されている知恵という言葉、この言葉は箴言全体を貫く大切なキーワードです。結論的に、この知恵とはいわゆる生活の知恵ではなくて、神を知る知恵、神に対する知恵です。神様との関係の中で生み出され与えられていく知恵です。箴言の1章7節、少しページを戻っていただきまして、開ける方は箴言の1章の7節、こうあります。主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。また少しページを進んでいただきまして、9章の10節、同じ箴言の9章10節、こうあります。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。知恵とは主を知ること、主を恐れること、そう言い換えることができるでしょう。私の命令を守って生きよ、知恵を得よ、悟りを得よ。いいかソロモン、ソロモンが物心つく前から父ダビデが語り聞かせ、教え戒め、守り行うようにと命じていたことは、どんな時にも天地万物の創造者であり万物の支配者である唯一まことの神様に信頼し、この神を恐れ敬うべきこと、この神様から離れず、すべての知恵と知識の源である神ご自身の御心に従って歩むべきことでした。それにしてもダビデの命令は徹底的です。4章の7節、こうあります。知恵の初めに知恵を変え、あなたが得たものすべてに変えて悟りを変え。知恵の初めに知恵を変え、 これは知恵が最も大切なものであるから、その知恵を変えということ、かつそれゆえあなたが得たもの全てに変えて悟りを変えとまで、あなたが得たもの全て、後にソロモンがどれほどのものを得ていくことになるか、ダビデはある程度想像していたことでしょう。その上で、あなたがこれから得ていくことになるそのすべてのものに変えてでも、この知恵を変え、悟りを変えと言った。それほどまでにこの知恵と悟りは価値あるものだ、絶対に手にしなければならないものだ、どうあっても手放してはならないものだと父ダビデは幼いソロモンに語り命じていたのでした。今またソロモンも父ダビデの言葉を思い起こし、掘り起こすようにして、その教えを今度は自分の子供たちに語り伝えていくのですね。ますます価値観が多様化し、また混沌とするこの現代社会にあって、しかしだからこそ私たちは主を恐れることは知恵の始め、知恵の始めに知恵を変え、神を恐れ敬うこと、神の愛と恵みを知ること、神の御教えに従って生きること、それが私たちにとって最も大切なことで、それが人本来のあるべき姿で、あり方で、生き方で、そこに真の自由と喜び、幸いと祝福があるのだ。誇りを持って、また確信を持って、各家庭において、また教会の中で語り伝え分かち、この知恵を受け継ぎ引き継いでいかなければなりません。先ほど大中兄弟が証しをしてくださいました。今朝も彼の出身教会である宗東のぞみキリスト教会の皆さん方、ご両親、ご家族も共にこの礼拝に預かり、元道兄弟の証も耳にされたことだと思います。今日の証には記されていませんでしたが、仮死状態で生まれ、大きな障害も残るのではないかと、そんな元道兄弟が高校卒業までの18年間、信仰のご両親のもと、また宗東の教会で育まれ、彼はそこで神を恐れ尊ぶことを知り、学び、神に愛されることを実感してきたというのです。それは人生における最も大切な知恵を得た、イエス・キリストという宝を手にしたということです。証しを伺いながら、本当に感謝なことだと感じました。また同時に、ご両親、ご家族、また宗東の教会の皆様方の祈り、支え、また導きに、今彼と共に歩んでいる教会の牧師として、改めて感謝の思いを新たにしました。改めて4章1節から4節を見ましょう。子たちよ、 父の訓戒に聞き従え、耳を傾け悟りを得よ。私が良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が父にとっては息子であり、母にとってはか弱い独り子であったとき、父は私を教えて言った。私の言葉がお前の心を支えるように、私の命令を守って生きよう。私の命令を守って生きよう。かつて幼いソロモンに父の遺言を持って語ったダビデでした。また子たちよ、父の訓戒に聞き従え、私の教えを捨ててはならないと、今子供たちに父の権威を持って命じるソロモン。しかし彼らは、こう語る彼らは、しかしともどもに完璧な親、完全な父ではありませんでした。それどころか、これには程遠かったと言って過言ではないでしょう。ダビデの子供たち、長男アムノンは、腹違いの三男アブサロムの妹タマルを辱め、これがアブサロムの怒りを買い、やがてアムノンはアブサロムの陰謀によって殺されてしまいます。三男が長男を殺していった。そのアブサロムは後に父ダビデに対して謀反を企て、今度はダビデの部下によって討ち取られ、命を落としていきました。自分の部下が自分の息子を殺す。四男アドニアはダビデの晩年、ダビデの腹心の幾人かを引き入れ、勝手に王位を継承しようと旗揚げしていきました。これら一連の出来事はダビデ家のお家騒動などとも言われます。聖書に記されているこうした事実だけを拾い上げてみても、ダビデが自分の子供たちのことでどれだけ苦しみ悩み悲しんだのかが伝わってきます。そこにダビデの責任があったことを思います。そんなダビデ、一世一代の汚点はやはり忠実な部下ウリアの妻バテシェバを寝取った、いや寝取ったことです。隠蔽工作が失敗に終わると、ダビデは密かにウリアを激戦地に送り、その最前線で彼を見殺しにしました。バテシェバを手に入れるためでした。ソロモンはダビデとこのバテシェバとの間にやがて与えられた子供です。ソロモン誕生、それは神様の許しの恵み、憐れみの印でしたが、それでもダビデ王家を取り巻く状況は極めていびつだったに違いありません。私が父にとっては息子であり、母にとってはか弱い独り子であったとき、幼かったときはいざ知らず、やがて成長していく中で、嫌でも嫌でも自分自身をも取り巻くこうした複雑な状況をソロモンはつぶさに感じ取っていったことでしょう。今子供たちに訓戒を授け、その中で父ダビデの教えを思い起こしているソロモンは、同時にここで今は亡き父ダビデの賭け、弱さ、失態、しくじり、自分が生まれた背景も知らなかったわけではないはずです。 ではソロモン自身はどうだったでしょうか。端的に言って、王位を継承した後、滑り出しは順調でしたが、間もなくほころびが見え始める。後半はもう坂道を転げ落ちるように堕落してしまいました。その代償はあまりにも大きく、あまりにも大きく、彼の息子の時代にダビデから継承した国は哀れ、南北に分裂してしまいました。ダビデもダビデなら、ソロモンもソロモン、対外的にはともかく、王としてはともかく、家庭においては家族の中ではともに極めて不十分、不完全な夫、また父親であったということを思います。ですから、子たちよ、父の訓戒に聞き従え、耳を傾け悟りを得よ。今日の箇所に記されている父の訓戒、父たちの訓戒は決して立派な父親が語る高飛車なメッセージではないということ、失敗も挫折も経験したことのないエリート信仰者が語った上から目線での教えでもないということ、むしろ多くの課題を抱え、弱さも覚え、失敗やしくじりも経験し、痛みも味わい、そのことで家族を傷つけてしまうことさえあり、時には取り返しのつかないような過ちさえ犯してしまった者たち、そんな彼らが発した、そんな彼らの自戒を込めた悔い改めを含んだ言葉、どん底を味わい、暗黒を経験し、神から離れ、神の御心に背くような歩みをしてしまった者たち、その悲惨を嫌というほど味わった者たち、そこから紡ぎ出され、絞り出されたエキスのような教訓であり、訓戒であるということ、少なくともダビデとソロモンの全生涯を知る読者は、すなわち私たちは、彼らの訓戒をそのように受け止めることになるのではないでしょうか。父の訓戒に聞け、私の言葉を心に留めよ、そう語ったダビデもソロモンも、失敗したよね、不十分だったよね、子供のことで悩んだよね、苦しんでたよね、だからこの教えを蔑むのではない、軽んじるのではない、その上で、それでも彼らは親として、父として、また信仰の先達、人生の先輩として、権威を持って伝えるべきことは伝えたんだ。自分がどんなに不十分、不完全であっても、主にあって命じるべきことは命じた。受け継がせなければならないものを受け継がせるべく、そこは決して妥協することなく、子供たちに語り迫った。このことを忘れてはならないでしょう。今日の箇所は、父ダビデがソロモンが幼い頃に語ったこと、また若きソロモンが 自分の幼い子供たちに語った言葉です。晩年はどうだったでしょうか。紆余曲折を経たダビデは、またソロモンは。ダビデは臨終のとこにソロモンを呼び寄せ、こう語っています。列王記の第一二章一節から三節、私の方で読みますのでお聞きください。列王記第一二章の一節から三節、私は世のすべての人が行く道を行こうとしている。あなたは強く男らしくありなさい。あなたの神主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさい。あなたが何をしてもどこへ向かっても栄えるためだ。紆余曲折ダビデ、それでも彼は幼きソロモンに語ったその教え、その思い変わらず、その心は決してブレていなかったことがわかります。彼は必ずしも自分はそう歩むことができなかった、だからお前にそういう資格はないとは言わなかった。臨終のとこにあってダビデはソロモンに、お前わかってるよな、私が完全な父親でなかったこと、わかってるよな、我が子たちがどんな風になってしまってるかよく見てるよな、それでも私は最後にあなたに言わなければならない。あなたの神主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩めとダビデは語った。ソロモンはどうだったでしょうか。晩年ソロモンはしみじみとこう語りました。伝道者の書12章13節、箴言の後に伝道者の書があります。開ける方は少しページを進めていただきまして、箴言の次、伝道者の書最後、12章の13節をお開きください。伝道者の書の12章13節、こうあります。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。人生の酸いも甘いも天国も地獄も味わった、そんなソロモンもまた幼き日に父ダビデから聞き、また父ダビデの臨終のとこで聞いた父ダビデの教えに立ち返っていったことを覚えます。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてであると、この知恵を、この悟りをソロモンも得た。それは言い換えれば、父ダビデの訓戒はソロモンの心に届いていたということ、父の訓戒は息子の心に響いていたということです。今はそうではないかもしれない。今は反発、今は聞いてくれない、今は届いていないんではないか。しかし父の訓戒は届いている、響いている、聞かされていたことだ、聞いてきたことだ、やっぱりこれなんだ、ここなんだ。父の訓戒は届いている。 子たちよ、父の訓戒に聞き従え。知恵を得よ、悟りを得よ。知恵を捨てるな。これがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。それは頭に麗しい花の冠を与え、輝かしい冠をあなたに授ける。この父の訓戒、神の訓戒。私たちはこの朝しっかりと信仰を持って受け止めさせていただきましょう。自分たちの足元を見るとき、皆不完全、不十分な者たちです。時に信仰が揺らぎぐらつくこともあります。さまざまな誘惑と罪に足元をすくわれてしまうこともあります。言っていることとやっていることが乖離してしまう、そんなこともしばしばです。しかしだからこそ、この知恵、この悟り、この宝、自分の弱さを見つめ認め、時に見せつけられながらも、だからこそその都度その都度憐れみ深い主に立ち返り、主を恐れること、主を敬うこと、主の許しを受け取ること、主の恵みのうちに歩むことを諦めない、そうしてこの知恵に生きる、この知恵に生きていこう、その志を新たにする、そんな私たちとならせていただきましょう。私たち自身が、まず私たち自身がイエス・キリストという知恵を得て、この知恵をしっかりと握って、これからも歩んでいくことができますように。特にお父様方、壮年方、社会の第一線で働き、いろんな知恵が求められることでしょう。いろんな力が必要でしょう。しかし忘れてはならない、最も大切な知恵、最もあなたに必要なもの、それはイエス様だ。イエス様の知恵だ。イエス様の力だ。この知恵を得て、この知恵をしっかりと握って、強く大きく、そうね、お父様方としてこれからも歩んでいっていただきたい。また不十分でも不完全でも、それでも主にある権威を持って、次の世代にこの訓戒を授けていく、この教訓を受け継がせていく。できるからではない、できないものだけれども、そんな私を憐れんでくださるイエス様、そんな私たちを支え守り導き続けてくださるこの神様の素晴らしさを、喜びを持って、また誇りを持って、また確信を持って、次の世代にしっかりと語っていく、そんな私たちとならせていただくことができますように、お祈りをいたしましょう。子たちよ、父の訓戒に聞き従え。耳を傾け、悟りを得よ。私が良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。天の父なる神様、御言葉を通し神様ご自身からの訓戒を聞きました。知恵の源である主ご自身を恐れること、あなたのご愛と恵みを知ること、あなたと共に歩むこと、私たちの人生にとって最も必要な、なくてはならないこの知恵をしっかりと握って、手放さないで人ともに歩む、そのような私たちとならしめてください。特に世の多くの戦い、 荒波に揉まれている壮年方、お父様方を守ってください、また助けていてください、この主と共に歩み続けることができるように、また不完全不十分な中にあっても、夫としての権威、また父親としての権威のゆえに、父の訓戒に聞き従えと誇りと確信を持って子供たちに、教会の次の世代にこの素晴らしい知恵と富を語り継いでいく、受け継がせていくことのできる、そんな私たちとならしめてください。御手に委ね、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。